キャスト。
さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を読んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという格でございます。今週は講談社現代新書から刊行された佐藤光信さんの心の病気はどう治すを紹介していきます。まず佐藤さんのプロフィール紹介しますと、医療ジャーナリストでアウトバックプロジェクト共同代表、 KP 神奈川精神医療人権センター顧問、神戸新聞社会部で阪神淡路大震災や神戸連続児童殺傷事件を取材、被災地で精神科医の中井久夫さんと出会い精神医療の取材を始めます。2000年に読売新聞東京本社に移り、2003年から15年間医療部に在籍、著書に新潮ドキュメント賞最終候補作になった精神医療ダークサイド、そしてなぜ日本の精神医療は暴走するのかなどがあります。僕もこの精神医療ダークサイドというのは、これ講談社現代新書から出てますけれども、刊行されてすぐに読んでですね、精神医療というのがいかに効率性の論理で動いているか、薬物療法に偏っているのかっていうのをさまざまな取材をもとに明らかにしていて非常に驚いたんですけれども、今回の本は日本の精神医療を支えてきたさまざまなエキスパートに話を聞いた上で、心の病気という漠然とした、しかしながら、多くの人が向き合っているものを見つめるという一冊になっております。はじめにこのように書かれています。本書は精神医療界のオールスターチームによるメンタルヘルス向上のためのガイドブックです。回復に役立つ知識から社会的課題を解消するヒントまでありったけの情報を盛り込みました。個々に主役を張れるほど著名な精神科医たちにウルトラ兄弟のように大集結してもらったのには理由があります。薬にばかり頼ってきた精神医療が袋小路に入り込み、史上最大級のピンチに直面しているからです。このままでは患者がますます追い込まれてしまいますというふうに書かれています。これ厚生労働省がですね、3年に1回行う患者調査によると、精神疾患の治療を受けている人は2020年時点の推計値で日本国民の20人に1人にあたる614万8000人という数値が出ていまして、これまた増加する一方だというんですね。でその一方で精神医学や精神医療は世界的に行き詰まっていて、精神疾患の多くが原因が不明で検査方法、治療方法がなかなか見つからないと、結果的に診断基準が曖昧になって過剰診断や誤診とみられる被害が出てきてしまうと、こういうふうに続けています。各省に登場する精神科医たちは20世紀から続いてきた薬物療法偏重という生物学的精神医学の激流の中で、時に大波に飲まれながらも踏みとどまり、患者の心と向き合い続けてきた人たちです。葛藤の中で見出された精神療法などの英知を、生きづらい自分や劣化する社会を変えるために共有し、みんなのものにしたい、それが本書の狙いです。全ての人を紹介することできないんで、テーマとですね、話を聞いた人を並べておきますと、これで本の全体像がつかめると思うんで紹介してみますが、第1章が依存症についてで、これ TBS ラジオでも荻上式セッションなどによく登場されている国立精神神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部部長、松本俊彦さん、この方が人は生きるために依存すると題して、そして第2章が発達障害について、パークサイド心の発達クリニック院長の原田剛さんが精神疾患の見方が根底から変わると題して、そして第3章が統合失調症について筑波大学医学医療系社会精神保健学教授の斉藤珠樹さんが開かれた対話の劇的効果と題して、そして第4章がうつ病不安症について国立精神、神経医療研究センター認知行動療法センター顧問の大野豊さんが砂粒を真珠に変える力と題して、そして第5章が引きこもりについてで、九州大学大学院医学研究院精神病態医学准教授の加藤隆弘さんが病的から新たなライフスタイルへと題して、そして第6章が自殺についてで、日本自殺予防学会理事長の張義則さんがなぜ自ら死を選ぶのかと題して、そして最後にですね、第7章が入院医療について野添総合診療病院理事長院長の堀川光平さんと千葉大学社会精神保健教育研究センター特任教授の渡辺博之さんが新時代を切り開く民間病院と というふうに題して話をしております、まあ、こうやって並べてみるだけでもですね、心の病気と言われるものがそれぞれの形をしていて、そして人それぞれにおいて、まあ、治り方、治し方に差があるということがわかります。まあ、心の病気ではない人がですね、心の病気というものをこう大雑把に規定をして自分と遠ざけてしまう、そういう問題点があるんじゃないかというふうに思っているんですが、まあ、帯にはですね、心の不調を感じた時に最初に読む本というふうに書かれているんですが、まあ、ご自身が感じた時はもちろん、家族とかですね、友人、近しい人がそういった悩みを抱えている時にも手助けになる本なんじゃないかなというふうに思います。統合失調症について著者がこのように書いております。彼らの多くは被害者なのです。孤立を防ぎ、心的外傷を軽くする関わりこそがまず必要なのに、薬物療法偏重の精神医療は表層的な症状ばかりを問題視して患者の心には踏み込みませんと。で、依存症についての章でですね、松本俊彦さんが精神科医が診察の回転率アップに心血を注いでしまっているという問題点についてこういうふうに述べています。精神科クリニックが外来患者一人一人の面接に長い時間をかけると、多くを回転させても経営が厳しくなります。診療報酬上最も効率がいい5分で診察を回して数を稼がないと利益が出ないのです。こんなことを続けていると精神科医の面接力は上がらないので、ますます薬一辺倒になります。松本さん、こういった治療についてですね、かつて夜眠れてるかと、飯食べてるか、歯磨いてるか、じゃあまた来週で終わるドリフ外来と揶揄したことがあるそうなんですけれども、まあ、それくらい精神科というのが、まあ、薄利多売になってしまっているという問題点を明らかにしていきます。斉藤玉樹さんはオープンダイアログ、開かれた対話というのをですね、日本で普及させてきた方ですけれども、このオープンダイアログこそですね、まさに薬ではなくて対話に重きを置く手法で、患者の人権や知性を軽視してどうせ説明してもわからない、かえって混乱するだけだなどの考えてですね、本人がいないところでその人の治療方針を決めるという患者不在の決定を行ってきた従来の考え方とは真逆の発想、つまりどうせ治らないとか一生治らないっていうふうに決めつけないやり方があるんだというふうに言っています。あるいはうつ病について語る大野豊さんが、メンタルヘルスを考えるときにはどうせの魔術があるというふうに語ってるんですね。どうせ自分なんてっていう魔術にかかってしまうと、そこから自分を取り戻すためにどうやって成功体験をつかんでいくのか、そしてそれに対して急がずに時間をかけてどうやって回復させるのか、メンタルヘルスを考える上で真珠貝と砂粒の例え話というのが出てくるんですね。こういうふうにあります。真珠貝は海水と一緒に体内に入り込んだ不快な砂粒を吐き出せません。そこで砂粒を滑らかな物質で包み込むことで共存を図り、やがて美しい真珠に変えていきます。不快な体験を人生の宝物に変えるメンタルヘルスの極意のような現象ですというふうに書かれています。あるいは入院医療について語る渡辺博之さんが、マターナリズムという言葉を使ってるんですね。これは母性主義と訳される言葉で、入院医療について生きづらい社会から患者さんを守ってあげるというマターナリズム、母性主義というのが強くなりすぎて退院させられずに抱え込む状況が続いた側面もあるというふうに言っておりまして、この家庭的看護がですね、患者の自立を拒む過保護、過干渉な毒親のような存在になっていたんじゃないかというふうに問いかけているんですね。著者はですね、この本を単なる治療解説本ではありませんと、人間をより深く知り、人間を好きになってもらうための希望のガイドブックとして広く活用していただけると幸いですというふうに締めくくってるんですね。本当に様々なエキスパートが心の病、心の病気とは何か、どうすればいいのかというのを一緒になって考えてくれる本ですね。解決策がこうずらり並んでいるというよりも、そこにはこう決まった解決策があるんではなくて、それぞれにそれぞれの解決策があるはずだと教えてくれる本になっております。ぜひ読んでいただければなと思っております。今週はこのあたりでございます。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転、砂鉄道書店でした。